夏に向けて大変スケジュールが忙しくなってまいりました。今年もたくさん本が出ますのでよろしくお願いします。山口敏太郎の、まあ、日本大好きというふうにここで言うんですけども、今日はですね、インタビューの特集なんでないんですね。ということで山口敏太郎の日本大好き、今回はインタビュー特集をやります。それでこれですね、大阪のアワーズという肥後橋にあるライブハウスなんですけども、ここでですね、僕長年官邸のレギュラーとかの時代にお世話になってた竹内義和さん、誠さんとね、サイキック、青年団とかやってはった竹内さんとですね、だいたい去年の9月くらいからかな、ライブをやってるんですね。超普段、超怖い話、談義と書いて超普段というのをやってまして、その楽屋で1時間特別インタビューをしました。その狙い目としてはですね、2つのポイントがあったんですね。1つ目はですね、例の、私にも聞かせてというかぐや姫の、解散コンサートのテープに入ってた、あの声、あのテープがなぜ捉えたのか、そして撮った人物とはどういう人だったのか、まあ、当然名前は出さないんですけども、その人物からどういう経過で竹内さんが渡されたのか、で竹内さんはもともとどういうきっかけでそういうテープを知ったのか、こういうことを詳しく書いてます。でまたですね、その竹内さんにそのテープが渡されるときに起こった奇妙な事件で、ご本人が感じた奇妙な事件、そしてこのテープの現状ということをちょっとインタビューしました。それともう一本のインタビューはですね、これ時間切れになってしまったんですが、京都の幽霊マンションをやる予定でした。ところがですね、1時間というタイムリミットが切ってしまいまして、ライブの本番が始まってしまいまして、インタビューできなかったんですね。だから最初前半はですね、竹内さんが和歌山県におった当時の霊体験、妖怪体験やね、霊体験&妖怪体験の話をしていただいて、後半はかぐや姫の解散コンサート、私にも聞かせてという心霊テープの様々な、今まであまり知られてなかった様々な、背景、真相をがっちりインタビューしましたので、ぜひともお楽しみください。この放送はですね、レギュラー放送の日本大好きとは違ってですね、あくまでスピンオフです。スピンオフって言いそうだったな、前は、スピンオフです。ですので、ちょっと南部くんとか水木良さん出てないんですけども、この心霊とかオカルトのマニアックな情報だけウェブ版のボーナストラックとして、配信しております。ただ月に1回か2回はですね、こういうボーナス音源がアップされますので、皆さんこれレギュラー放送聞いてるだけやから安心やと思ったらあかんですよ。時々はウェブの方もチェックしていただいて、でまたレギュラー放送の方のでもですね、ケツにボーナストラップトラック、だいたい30分ぐらい入ってますので、お忘れなく聞いてください。
山口敏太郎の日本大好き。僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所、阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ オカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
はい、そんな感じでちょっと今日インタビューさせていただきますんで、
はい
はい。それでだいたいこのこれウェブ版の、ボーナストラックトラック
っていうんでしょうかね。はいはいはいはい。
それでまあいろんな業界の人に、うん、まあ、はい、その人の体験した霊話とかですね、その人の周りの、うん、で聞いたいろんな不思議な話をしてもらってるんですね、
はい。
で竹内さんにはですね、ぜひ、まあ、幽霊マンションの話が一番メジャーで、
はいはいはい、
みんな聞きたがってるのと、あとまあ、私も聞かせてというテープの、
はいはい、
この二つをちょっとインタビューをさせて。
あ、なるほど、なるほど。はい。
それで、竹内さんが初めて霊体験したっていつなんですかね、
う
ん、
僕がね、らしきものを、まあ、小学生ぐらいの時にね、
はい、
あれひょっとしてあれはみたいなこととかは、
はい、
ちょこちょこはあったんですけども、
はいはい、
例えば寝てる時に目が覚めたら黒い玉が目の前にあったとか、
はいはい、
いうようなレベルですよね。で、それはこう、やっぱり目を閉じて開くと、なんかそういう残像みたいなの見えたりとか、うん、
ありますね、
かもしれないしね。
蚊が飛んでるような点々点々みたいな。
そうそうそうそう。
誰でもありますよね。
で、そういう、まあそういうものなのかなとは思ったんですけども、
はい、
まあよくよく考えると、まあそういう残像じゃなかったということが、まあ後々分かったりもするんですけども、
なるほどね。
で、まあ僕その、黒っぽい玉みたいなのが見えた部屋っていうのがあるんですけど、
は
いはい、そこはまあ、和歌山の家なんですけどもね。
はい、
そこの
和歌山っていうとどうしてもやっぱりその妖怪伝説が多い、
はいはいはいはい、
一つただらとかですね。なんか、妖怪がいっぱいおるというイメージがあるんですけど。
そうですね。それで言うとね、うちの親父がね、まだ若い頃にね、
はい、
まあ、うち、まあ、和歌山市内なんですけども、
はい、
まあ、手平というところなんですけどもね、
はい、
そこの、まあ、実家のところに来るまでにですね、当時、はい、だから、昭和30年代から40年代ぐらいの頃なんですけど、はい、まだこう、あぜ道みたいなのがあったんですよね。
ああ、昔はね、ありましたね。うん、
だから、今はもう完璧に舗装されてアスファルトの道になってるんですけど、
はい、
あぜ道みたいなのがあった時にね、
はい、
その途中に祠みたいなのがあったらしいんですよ、
あぜ
道のところにね、はいはい、ちっちゃい祠みたいなのがあってね。
は
い、で、そこを、まあ、親父が、まあ、家に向かって会社終わって、歩いてたらたらと帰ってきた時にね、
はい、
その祠の前にね、なんていうの、修験
僧
の、みたいな人がいたんだって、ほんで、何してんのかなと思ってふと見たら、その祠にいつもおにぎりとかお供え物してるんですよ、近所の方がね。
ああ、そういう信仰心がある人が昔
だ
った、
はいはい、そうなんですよ、
はい。
で、そのおにぎりみたいなものをこう、その修験僧は掴んで、ガーってかぶってたらしいんですよね。食べてたらしいんですよ。わーっと思って、またその、なんか空気を感じたんでしょうね。その資源層がぐりーっとうちの親父の方を向いたらしいんですよ。ほんだら、その資源層は額の真ん中にでっかい目が一つだけあった。
あ、そうなんですか。もうじゃあ完全に妖怪じゃない
ですか。妖怪ですよね。
和歌山の一つただらは一つ目って言われてますもん
ね。はいはいはいはい。
山から一本足で降りてくるみたいな。
ああ、じゃあ、それなのかな。
その仲間ですかね。一つただらというと、なんか、12月とかによく出るとか言われてるんですよ。で、なんか、その日は一つただらの日やから、
はいはいはい、
山に入ったらあかんでっていう日があって、
うんうん、
その時に山に入っていくとそいつに遭遇するとかですね。
はいはい、
まあ、結構でも凶暴やけども、そう、ぴょんぴょん跳ねてくるだけで、
うん、
まあ人間に危害を加えはせえへんとかね。
ただね、
ええ、
そのガーっておにぎりかぶってたその人、そいつはね、
ええ、
うちの親父が見ての分かったらね、ガーっとか言って、脅したらしいんですよ。
威嚇したんです
か？威嚇したらしいんですよ。
いや、そんなおにぎり食いながら威嚇して
もね。うん、ただまあ不気味なことは不気味だったので、
ええ、
慌てて逃げたという話なんですけどもね。
ああ、それは怖いな。
うん。ほんでね、うちの、まあその、親父がまだ若かった頃ね。
若かった。
うん。だからもうこれは若かった頃だから、まあ昭和の、 初期ぐらいになるのかな。
戦争前ぐらいの話ですかね。
うん、その、まあ、当時ああいう、どこでもそうなんですけど、その夏とかになると、将棋とかいろいろ出して、
縁台で。
縁台でね、みんなこう、夕涼みをする。
やってますよね、昔
は、
ね。
うん。で、こう、何人もこう、近所の方がいてね。で、まあ、子供遊び回るわけですよ。大人が、ね、座っての見て、その間を駆け回ったりするんだよね。うちの親父も子供ですから、ワーキャーワーキャー言いながら、まあ走り回ってたらしいんですよね。ほんだら、まあなんか三軒隣ぐらいのおじいさんが、その、まあ縁台に、腰掛けて、なんかこう、うちわかなんかでパタパタパタは仰いでるんで、ああ、よう話してくれてるおじいさんや、とか言って、みんな話聞こうっつって、わーって寄っていったんだって、おじいさんのところね。ほんだら、その近所の人がね、あかんであかんで、あかんで、あかんで。
止めるんですか？
止めんだって。で、子供は、ちょっとお話聞きたいだけやのに、とか言うてね。
そうですよね。
言うんやけど、ダメ、ダメ、ダメって言うてて、うん、で、なんでなの、なんでなのって、うちの親父も、なんでなの、なんでなのって聞いたら、その一人のおばさんがね、いや、あのおじいちゃんもう亡くなってるから。ダメダメ。
普通におるんですか？
普通におる。うん、はあ。でもおるやんって言ったら、いや、あれおじいちゃんちゃうのよって、おじいちゃん亡くなってて、あれはね、猿すべりっていうのよ。うん、言われたらしいんですよ。
妖怪が化け取ると。
うん。サルスベリっていうのがいて、そういえば、うちの親父がもっともっと若い頃に、その田舎に行った時に、その田舎のまあ山奥で、まあみんなこう、酒盛りみたいなしてる時にね。
うん、それ和歌山
県、ね。和歌山県の山奥ですね。
はい、
うん。で、うちの親父がもうもっともっとちっちゃい頃ですよね。まあ幼児って言われる頃でしょうね。その頃に、その、おい、ぼやぼやって言われてね。夏になったらあんまり外で出ん方がええでって、この辺はな、猿すべりというようなもんが出るねんと。で、一見リスみたいな感じやけども、人に化けよるねん。っていう。
小動物ですね。
小動物ねん。で、人に化けよるねん。で、化かすからな、とか言われた思い出があって、で、猿すべりということは覚えてたらしいんですよ。
なんとなくそういうのおったな、みたいな。うん、
本当はその子供になった時に、うん、あ、隣三軒隣のおじいちゃんがおるわと思って行ったら、そのおばちゃんが、いや、あれはおじいちゃんじゃないのよ、猿すべりなのよって言われたっていう。
じゃあ何年か経って、ようやく猿すべりの実態と会うことが、お父さんができたってこと
ですね。うん、できて、でね、それなんで記憶に残ってるかって言ったらね、もうそれ猿すべりっても近所の人は分かってて、子供以外は。分かっててね、近づくなって言ってんだけど、その悪さはしないかもしれないけど、まあ子供がたぶらかされる場合もあるからということで、なんか、井戸の水を汲んで、そのおじいさんにバーンかけたらしいんですよ。
それはおばちゃんが。
おばちゃんが組んできて、もうあかんわ、って。もう子供がね、たぶらかされてあかんわ、って。バーンかけたらいきなりシュシュシュシュシュってリスみたいになって、シュシュシュシュって山の方に逃げていったっていう。ようなことを体験したという。
結局、あれ、なんなんですかね。タヌキとかキツネみたいな感じで、人間に化けて悪さするっていうような妖怪なんですか、
ね、うちの親父がずっと言ってましたけどもね、タヌキとかキツネがね、すべてが化かすわけじゃないと。
なるほど。
タヌキとかキツネの中にも、まあ人間で言えばちょっと能力が高いやつとか、いるじゃないですか。
なるほど。
だからタヌキとキツネの中にもそういうやつがいて、そういうやつらが化かしよるねん。って言ってましたね。
じゃあ中にはもう何も悪いことせえへんやつもおると、
うん、もうその中圧倒的に多いみたいなんですよ。でも中にはそうやってバカス出てくるし、そのサルスベリみたいな、実態がわからないような小動物みたいなものが、人間に化けたりすることもあるんやでーっつって。
でもあれですよね、なんか妖怪がこう夕涼みの台に座っとっても、しばらくはもう何も悪いことせんから ええんちゃうみたいな感じで許してあげれる。
そうなんですよ。大人は許すわけですよ。というのは分かってるからね。もうあんまり構わんでええやんって。
おるときゃええ
やん。おときゃええやんって。でも、子供は興味持つし、
変なやつおる。
おるとか、というは おっちゃんがおるわ、とお話聞きたいわとかなったら、それをええことに子供をたぶらかす場合とか、出てこないとも言えないというね。なるほど、ね。ようなことだと思うんですけどもね。
じゃあ結構割と昭和の初期までは普通に和歌山で妖怪が出てた
みたい。うちの親父曰くですよ。
でも、徳島も同じですし、岡山も同じですから、やっぱ京都、大阪ではおらんけども、ちょっと周辺に行けば、普通に妖怪がおったんでしょうね。
そうですね。で、うちの親父は木の川でカッパ見たとかいう話も
ありました。前言うてありましたよね。あれはでも親父さん、ずいぶん大きく 年取ったから、ね、
大学生の頃って言った大学生ぐらいの頃大学生 あの人大学行ってないから大学生ぐらいの頃っていうことなのかな。
じゃあ20代
ぐらい前半ぐらいの時に、ね、うん、あの木の丘に鉄橋がかかってるんですよ。まあ、はい、もちろん今でもあるんですけど、そこを汽車でね、ガタンゴトンガタンゴトン行ってたら、鉄橋がまあ川からニュッと突き出てるじゃないですか、あの高架のようにね、線路を申し上げてる、そこのところの川のちょうど川のところと接してる鉄橋の、鉄の部分に、鉄塔の部分に、なんか絡みついてたんだって、でそれ何やろうと思って見たら人間ぐらいの大きさの緑色の生物やった。
もうカッパ以外の何者でも
ないんですよ。はい、で頭のてっぺんがハゲてたというか丸く白くなってたらしいんですよ。
あ、それはそこにお皿
お皿なんでしょうね。あ、うん、そこまでくっきり見えたと。
でお父さんはあこれカッパやってその場ですぐ
思ったみたい。で写真を撮ったとか撮らんとか話をしてたね。で撮ったんだけども消えてたか、亡くなったかという話は後年もう老人になってからしてましたね、思い出したように。
あ、
うん、
たまにあれで、あでもね、なんか俺飛鳥教先生が持ってた写真が和歌山のカッパの写真でしたね、
うん、ああそうなんだ。
で意外とね、はいはい、顔が頭が丸くて、人間に近いイメージですよ。
ああそうですね。
あと尖ってるイメージあるじゃないですか、うん、尖ってなくてこう猿みたいな感じで、
はいはいはいはい、
でなんかこう吸盤みたいな写真を持ってて、
ああそうなん
だ。これ和歌昨日だったかどうか覚えてないですけど、うん、和歌山の川に出たやつやねみたいな
話
を飛鳥先生言ってて、
そうやね、
和歌山はカッパ多いなと思ってたんですよね。
親父もね、人間に似とんでって言ってましたね。
あ、やっぱそうなんですか。
うん、
もっと異様なイメージが僕らあるじゃない
ですか、はいはいはい、
どうしてもあの木桜の CM、
はいはいはい、あんなね、
あんなじゃなくてもっと人間似てるみたい
ですね、うん、そうなんですよね。だからまあある種別種の生物というか妖怪がかっではおるけども、生物としても成り立ってのかもしれませんけどね。
あ、実はそしたら生物としてちゃんとした、あの、はい、系統だったものではないか
という、ないかと、あるいは突然変異した何かみたいなことかもしれないけどね。
あの僕がね子供の頃、
うん、
いつだったかな、ね、中学生の時に竹内さんの妖怪図鑑買わされた、
はい、
買いましたもん、ね、あれ何でしたっけ、肘っていう名前の人、
肘崎さん、
はい、組んでやってはりました、
ね、あ、やってたやってた。
で、はい、サルスベリってあれ乗っけてませんでした、
乗っけてましたよ。
ですよね。
乗っけました。
で、子供心に、はい、この妖怪聞いたことないっていうふうに僕思ったんですよ。
はい、はい、はい。
で、まあ、竹内さんの前ね、去年ライブでサルスベリの話ちらっと出て、
はい、
あ、そうや、図鑑に書いてあったやつやと思い出してですね、
うん。そうなんですよ。
あれは、うん、図鑑にはね、多分水木さんもね、
はい、
佐藤有美さんも中川俊也先生も、サルスベリは触れてないんですよ。
触れてないでしょ。だからオリジナルっていうか、まあ、僕親父から聞いたやつなんで、ただね、それから何年かした時にね、ちょっと学術的なね、妖怪の本ってあるじゃないですか。
あ、ありますね、
はい、あの昔の妖怪の集めたような柏三平さんとかやってるような、
ああ面白かった
ですね、あるでしょう、ああいうものに巻末に妖怪辞典みたいなのがついててね、その学者が妖怪辞典を書くみたいなね、その僕らが書くみたいな詳しくはないんだけど、一応妖怪辞典っぽく名前とどんなものかって書いてんだけど、
紹介して
い、はい、その中にサルスベリって入ってたから、
サルスベリ入ってましたか、
だからあこういう風に伝承されていくんだなというのを思ったんですよ。
和歌山はなんかね、うん、他の県におらん妖怪がめっちゃ多いんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、また資料持ってきますけど、
うん、
え、この妖怪なんやろって、他の地域におらんやつやっていうのがね、俺ね、4、5種類見ましたよ。
はい。
でね、あと、田辺に友達がおるんですよ、
うん。
で、僕の本のイラスト書いて持ってるセルさんって言うんですけど、セルさんが言うてきた情報もね、
うん、
ね、そんな妖怪の話聞いたことないっていっぱいあるんですよ。
ああ。
だから結構山に囲まれてたから、
うん、
独自の妖怪文化が、発達した可能性
かもしれませんね。
ありますよね。
だからね、その、ある、霊的生物、妖怪じみた生き物というかね、そういったものも、あの、僕らは多々目撃してましたね。
あ、そうですか。
うん。だからそれ妖怪とは言い切れないんですけども、あの、なんでこんなんがおるんやろみたいなね。例えば、あの、天秤山という、あの、ちょっと低い山があって、で、それは、和歌山城の横の公園みたいなところにちょっとあの山みたいになってるとこあるんですよ。で、そこまあ子供の遊び場になってて、よく遊びに行ってたんですよね。ほんだら、あの、あれをまあ、ごと引きって言うんだろうな。
ごと引き？
ごと引きって聞いたことないですか？
わからんですね。
まあ、カエルのでっかいやつなんですよ。で、カエルのでっかいって言ったら僕らあの、牛ガエルとか、
はいはいはい、
なんかそういうこんな、やつを想像する、黒いこんなやつを想像するじゃないですか。
しますね。
で、ごと引きというのはね、あの、ちっちゃいカエルでね、土ガエルみたいな、土色したカエルっているじゃない。あの、アマガエルみたいな、あの、綺麗なんじゃなくって、
よく
イボイボがあって、
湿地帯にこう潜っと、ハム潜っとるよ、ね、
ようなやつがおるじゃないですか。あれがね、まあ普通、まあ数センチぐらい。
そうですね、手のひらに乗るぐらい。
乗るぐらいでしょ、それがね、これぐらいあるんですよ。
そんなでかいのがおるんです
か。これがだから30センチ、20センチぐらいですかね。
明らかに突然変異ですね。
ええ。で、これがね、カエルなんですよ。もうまさにあのカエルをこの大きさに、ね、何倍かにした大きさなんですよ。
かなりでかいですね。
でかいんですよ。
5倍、10倍ぐらい。
ぐらいあるんですよ、で、これがね、でかいがゆえに、ぴょんぴょん飛べないんですよ。足を引きずって歩くんですよ。だから五頭引きって言うんですよ。
あ、おもろいですね。
はい。で、僕らその天日台登った時に、おっと見たらそれが、ずる、ずる、ずる、ずるって、夕闇の中ね、もう夕方が家帰らんたかんような時刻ですよ。歩いてくるわけよ。あら、怖かったですよ。
妖怪ですね。
はい。で、僕らあかんねこれ、こんなんね、あかんあかん、目と目が起こったらあかんわ、って言うて、ファーっと帰ろう帰ろう、つって、行ったら、ギロロロロンって、振り返って、ゲローって泣きましたわ。
山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
こんばんは、荻野あさみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの荻野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、荒引き団で人気の美男那、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、謀略、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と謀略を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベルドービル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
古から日本人の聖地とされてきた浅草にて、新しき階段が始まります。浅草女子階段。多くの女流階段師が集う浅草女子階段へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約、お問い合わせは TOKUSHIMA5566 徳島5566 @yahoo.co.jp まで。皆様のご来場をお待ちしています。
いや、子供の頃ってなんかね、巨大生物を見てる体験の人いっぱいおって、うんうん、なんかね、僕の友達の女の子、女の子で、朗読やってる子はね、30代だけど、千葉県生まれで千葉県育ちで、船橋で子供の頃、まあ1メーターぐらいあるカエルと会ったと。で、泣きながら帰ってきた。で、そのことをうっすら覚えてて、妄想かなと思ってたら、おかんに聞いたら、おかんも、そういうあんた雨の日に1メーターぐらいあるカエルに会ったって泣きながら帰ってきたでって言われて、妄想でないことが分かったとかね。
ああ、そうなんですよ。ね、そういうのってね、幻を見たのかなとかね、いろいろ思うでしょ。実はね、そうじゃない場合も多くってね、僕らのその、まあ、有田郡、有田っていうところの山のところがね、そう、あそことかにうちのおふくろのも親戚がおったりとかね、して、まあ、毎年夏には帰ってたんですよね。で、そんな時にね、まあ、そこで昔からまあ伝えられてる話として、一番まあみんなが口の端に乗せてたのが、オロチの話なんですよ。
オロチが、おりそうですね。
で、山奥にはオロチがおって、で、オロチを見ると3日2晩熱が出てうなされるらしいんですよ。それくらい怖いらしいですよ。
オロチ、うちの親戚死にましたよ。明治時代ぐらいに。
はい。
なんかね、うちの、あれですな、遠く、遠縁になる、うちのお父おかんのいとこになるおばちゃんの おじいさんが山で、徳島の山で売ってた、はいはい、広峰という山で、オロチにおったんですよ。
はいはい、
で、三日三晩うなされて死んだんです、
う
ん
う
ん。
あららら。
だからあれ何なんですかね。
いや、ほんまにね、足がすくむというかね、気持ちがすくむみたいですよ。で、そのオロチってね、アナコンダみたいなもんやと僕は思ってたんですよ。で、アナコンダって10メーターぐらいのでっかい
やつだった。そんなイメージありますよね。
あるじゃないですか。で、まあ、あの、顔もなんか30センチぐらいあるというか、うん、かなりでっかいですよね。
そうですね。
そういうもんやと思ったんですよ。でも、あの、その、そこで伝わってるオロチというのはね、うん、牛を丸飲みしてたって言うんですよね。
じゃあ、相当でかいですね、それ。
うん。だからまあ、もちろん蛇っていうのはかなり顎が開くから、ね、まあ大きさ以上のものを飲み込めるとはいえ、
そうですね。
牛を丸飲みするって言ったらかなり思うんですよ。
かなり化け物ですよね。
うん。そういうのがやっぱり、
あの、なんでみんな熱が出るんでしょうね、あれ。
やっぱりね、蛇っていうのは、形自体が、やっぱり人がやっぱ嫌がる、怖がる形してるじゃないですか。まあ、例えば、ウサギとかがね、まあ5メーターのウサギおったら怖いけども、まあウサギじゃないですか、所詮。
でかいなと思う
だけ。でかいなと思うて、まあ熊とそんな変わらへんわ、みたいなもんやけど、蛇というのは、たまらんのちゃいますか？
精神的に来るのと、ひょっとしたらすでにもう、毒気を吐いてる。
吐いてますよ、僕らほら、和歌山の時はね、僕らもう虫とか鳥が好きやって、草むらがあって入っていて、わーっと取ったらくわけよ、虫を。でも、その時の自分たちの体験として、こう、まあ、岩とか石とかあったらパッと抜けたら下にいっぱい虫がいるわけですよ。
ああ、おりましたね。
ね、いろんなハサミ虫とかダンゴムシとかね。
おりました、昔。
そういうもう、僕ら経験値があるんで、ちょっと遠出しようって、まあ、知らんとこまでちょっと遠出したんですよ。みんなで和歌山の、ちょっと外れのみたいなとこまでね、遠出しようって。ほんだら、まあ、そこは、畑でも、田んぼでもないく、空き地みたいなところにこう、まあ雑草が茂ってるわけですよ。
あ、はい、
こんなとこなんかおるで、つって。珍しい虫がおんで、つってね。わ、入ってったわけよ。まあ、怖いもの知らずや、子供やから。
そうですね。
ほんだらね、すっごいでっかい岩があったわけよ。これだけでっかい岩やから、これ乗っけたらそれは何がおるかわからんで、つって。楽しみや、つって、みんなでその岩をね。まあ、子供で3人ぐらいで乗っけられたから、まあ、それぐらいの岩ですわ。
ああ、なるほど。
うん。それを、えいって乗っけたわけよ。ほんたらね、その、まあ、こういう緑のマッサの草がばー生えてるわけですよ。周りにね。で、その岩乗っけたその中に、その周りに生えてる緑の草よりも、もっと緑の、蛇が、トグロ巻いておったんですよ。
ああ、気色悪いですね。じゃあ、蛇の巣だったわけですね。
うん。うーわーってなりました。みんなこう、草原だったというか、動けなくなりましたもん。
蛇怖いですもんね。
しかも、トグロ巻いてるんですよ。真緑の蛇が。
あれ、真緑の蛇って結構珍しいやつちゃいます？
周りがね、草が緑だったでしょ。だから、保護色になってたのかなと思うぐらい。もう燃えるような緑でした。
緑で珍しいやつおりますよ。
うん。
ひょっとしたらそういう珍しいやつをたまたまおったんかもしれない。
ああ。
僕もね、徳島で親が東京にすぐ、高1の時に来てしもて、で、まあ、高校の近くに下宿しとったんだね。そしたらね、徳島市内ですよ。
はい。
2メーターぐらいの蛇が、その下宿屋の前でこう、シャーって鎌首当てて、こうなんか威嚇してるんですよ。はい、誰もいない玄関に向かって。はい。ここから帰ってきては、そいつをまたがな入れるんです
よ。ああ、いえな。
でもう怖いから、すぐ友達とか言いました。足に絡みつけたら怖いじゃないですか。
怖いし、やっぱり近づけないですよね、なんかね。
なんかこう
圧倒的ななん
か。やっぱり噛まれたくないですよね。
うん。
かぶりつかれたらもう最悪ですもんね。
はいはいはい、はい。
だからね、ああ、もうこれ2メートルでこれやから、これ10メートルとかできたらもう、
そうなんですよ。やっぱり見たら死ぬなっていうのは、ちょっとわからんことはないっていうね。
そうですよね。なんか、だから、やっぱり大蛇がおった時代があるのかもしれないですね、うん、日本にも。
そうですね。あと、イモムシのでっかいやつがね、おったんですよ。僕はね、小学校3年ぐらいと思うんですけど、もう自分の家の、まあ、玄関出たら、その、まあ、細い路地みたいなのがあって、まあ、それ、はい、そこ出たらちょっと広い道に出るとこがあってね、はい、まあ、僕の家来ようと思ったら、その広い、まあ、広いっつっても、まあ、車一台通れるか通れないぐらいの道ですよ。そこからこう横にこう、まあ、路地があって、そこ曲がってうちの玄関に来るんですけど、その路地の壁が当時、生垣というか、垣根みたいなん
で。昔は垣根がありましたね。
はい。で、そこを通ると、春になったそこにこう、ツタとかが、花とか咲いて、はい、いっぱいそこに蝶々とかが、飛んでくるわけですよ。蜂とか、そういうとこなんですよね。
はい、
で、その垣根の向こうにそのお金持ちの家なんでしょうね。まあ、ちょっと木を植えたりとかしてるわけですよ。で、それをね、僕はまあ玄関の方からその垣根の方を見てね。で、この脚立みたいなの立てて乗っていくとその垣根の向こうが見えるわけ。
へー、
木とかが、中が、相手の庭の中が見えるんだよね。それは楽しくって、見てたのよ。ほんだら、こう、木がこう、まーんと大きく生えててね。で、その時に何思ったかね、当時、モスラという映画があってね。
ありましたね。
うん。で、あれが東京タワーにこう、眉がこう、へばりついて、眉を作ったりするんですよ。
はいはい、衝撃シーン
です。はい。で、そのポスターもね、こう、なんか、眉が、眉じゃないわ、その、芋虫のでっかいやつが、こう、東京タワーにへばりついてる、ようなビジュアルがあったんですよ。
ありましたね。
うん。ほんで、あんなでっかい芋虫とかおったら怖いね。あんなでっかい芋虫。まあ、モスラやからめちゃくちゃでっかいんですけど、でも、モスラまで行かなくっても、今見えてる、ね、木があって、その枝があれ、芋虫やったら怖いで、つって、言いながら友達とね、見てたのよ。本当はその木の枝になってるやつがね、ゆらっと動いたのよ。そう言った途端に。ゆらっと動いて、うーんと縮まったりとかして、それが芋虫やったのよ。
じゃあもう30センチ以上ある、
ね、ありますよ。だって、その大きな木の枝に見えたんだから。
ああ、じゃあかなりでかいですね。
ええ。はあ、これもだから、ちょっと何メーターかありますね。
いや、だから僕らが知ってる虫とか動物ってほんのわずかなんじゃないかなっていう気がして、ほんまは明治、大正、昭和に、で、人知れず滅亡してる昆虫とか動物がおるんじゃん、
はいはい、おるでしょ。
そんな気しますもんね。
うん。でたまたま僕、岸川、うん、和歌山からね、岸川のところにね、ちょっとまあ僕ら、ちょっとちっちゃい土地を親父が持ってて、畑仕事みんなしてたんですよね、趣味で。
あ、まあ、言うてはりました
ね。はい。で、そこで小屋を建てて、まあ、いわゆる道具をいろいろ入れててね。で、まあ、そこ行くとそこでちょっと休んだりとかしてたんですよ。はい、で、ちょっとまあ、その自分のところの、まあ、土地やけども、ちょっと小高くなってるところがあって、まあ、開墾して、こう、平らにして、まあ、物を植えたりするんだけど、また、ちょっとこう、坂になってるところがあったんですよね。で、そこを行くと周りにまあ木が茂ってて、その間をこうくぐっていくんだけど、ふっとそのくぐっていった木のところを見たらなんか止まってて動いてるんですよ。まさかこんな、なんやろこれって言ったら、もう真っ黄のね、蜂ですわ。もうほんまに燃えるような黄色と真っ黒な縞になってて、これがもう超でかいんですよ。ほんで、その時、うわーっと思ったんだ、震えたんだけど、あ、そんなバカな話ないわと、あれ、誰かおもちゃをそこにこう止めとるんだと、いう、なんかおもちゃのでっかいね、鉢かなんかのおもちゃをね、止めとるんだと思ったわけよ。
そう
ですね。ほんで、またそのおもちゃやったらもうええわと思って、パッとまた見に行ったのよ。ほんとは動いてるんだよ、うわーって。ほんで、僕写真撮ったもん。
あ、それ何の種類の鉢だったんですかね。
いや、多分、まあ、超巨大なスズメバチでしょうね。
あ、じゃあ当然変異で大きくなったか、海外から来たんですか。
来たか分かんないですね。ただね、マッキッキでしたね。その、
マッキッキを見たこと
ない、ね。スズメバチってちょっと柿色がかったりとかするじゃないですか。
ありますね。
なんとかね。
ね、
うん。あんなじゃなくってね、ほんまにマッキッキで。で、それ僕、自分でまあ見たから、写真も撮ったから、まあ自分の目で見たら確かなんだよね。でもいつの間にかまあ、そういう話もしなくなって、まあ忘れるというかね。
そうですね。大人になればね。
はい。大人になってか、僕は30、40ぐらいの時かな、うちのおふくろはね、そういえば昔、なんか、吉和お前、あそこ、なんな大きい鉢おったよな、って話をして、おったおったって、えとか言った、なんか、おもちゃみたいやったよな、とか言うて、でも、まっきっきで、とか言うてて、
お母さん覚えてたんですね。
うん、お前、写真撮ったやろ、って、ああ、撮った撮った、つって、で、その写真をね、僕、大きく伸ばしてね、当時、高かったんですよ、何千かするやつを。
ああ、よく SL とか撮って、みんな伸ばしてました
ね。伸ばしてるようなやつで撮って、それを、持っとったらもう、いつの間にそれなくなってんだけど、
でかい鉢を引き伸ばして。
でっかい鉢をでっかく引き伸ばして。それぐらいインパクトがあったわけよ。
そんなわけのわからんものがおったんですね。
盛りましたね、こう、もう確実に。
いやね、和歌山と大阪の県境に、目塗りっていう妖怪がおったらしいんですよ。
はいはい、
でそれは目を真っ黒に墨で塗って、もう見えなくなる。メガネ状態になって、要するに塗り壁の和歌山版がおったんですよ。でね、あとね、妖怪海犬っていうのがおって、それは和歌山のどこの裏やったかな、どっかの裏のところにおって、それ日頃海におるんですって。で時々こう地上に上がってきて子供をこうさらっていくと。だからね、和歌山の妖怪で目塗りってなんやねんとかね。
はい、
海犬って、もう他の県にない独自の。
なるほど。
友達がね、この妖怪町おこしをね、そのセルさんが、 和歌山であるんですよ、
うんうん、
パンフレット今度持ってきますんで、
ああぜひぜひ
ぜひ和歌山出身の方としては、
はいはい、い
やだからもうねもう和歌山の妖怪の話聞くたんびにねびっくりするんですよ、うん、
はいはい、
あのもうガラパゴス諸島化してますよ、
ああ
妖怪界にない
中で、ね、はいはいはいはい、
なんででしょうね、独創性が強いんですかね、和歌山、
そうですね、だから僕らも、うん、あの高松というところが和歌山にあってね、
ああ、はい、
でそれは僕らの手平の方から自転車で2、30分行ったところかな、
近いんですね、
うん、で、まあ、その辺は海にも近いんだろうけどね、で高松日活というまあ映画館があって、はい、そこでよく B 級のホラーとかかけてたので、まあよく行ってたんですよ、高校生とか大学生ぐらいまでね、行ってて、でちょうどねその高松のところ行くとね、まあそこはそこでちょっとまあ繁華街みたいなのがあるんですよ、そこはそこでね、
はい、
で繁華街みたいなのあるんだけど、ちょっとこっちで横を見たら、ちょっと山みたいなのがあったりもするわけよ、山つってもでっかい山じゃなくて、ほんと小山というか、あの標高何十メーターぐらいの、
あちょうどいいぐらいですね、
うん、
遊びをしようとして、
そうなんですよ、でそこでもうみんなでこう遊びに行った時なんですけど、もうそこ半分ぐらい削られてましたわ、だからもうさらになるんでしょうね、今もなってると思います、
造成でね、
造成やってたんですよ、ま、
ね、
でまあ造成中ということで危ないから行ったらあかん、登ったらあかんって言われてるんだけど、まあ僕らは子供って
行きますよね、
行くじゃないですか、
そういうとこほど行きたくない
ですよ、ね、ただやっぱりこう 見晴らしがいいわけですよ、うん、でこっちが見たらまあ街が見えるんだけど、片側見たらもう田んぼなんですよ、はい、でその田んぼ見てた時にね、田んぼっていうのは雨季かなんかになると田んぼがこう水にこう使ってしまって、池みたいになってるわけですよ。でそういうのがいくつか見えてね、でそれは僕は田んぼに水が溜まってああいうふうに見えてんねやと思ったんだけども、その大きなその、まあ、水溜まりというか池みたいに見える、まあなんだろうな、田んぼなのかよくわからないんですけど、それがこうドンとあって、うん、ほんでね、あのこれが嘘みたいな話なんですけど、俺今思っても怖いけど嘘みたいな話だと自分が思ってるんだけど、それが一つの田んぼの区画が水で浸かったぐらいの大きさの、まあ、池なのか、ぐらい、だからどうでしょうかね、15メーター、15メーター、もっとか20メーター、20メーターぐらいの四方の。
それぐらいの大きさでしょうね。
でしょうかね。そこみんなで見てたんですよ。ほんだら、それいっぱいいっぱいぐらいに、おたまじゃくしの影が見えてるんですよ。
でかいですね、そいつが。
ほんでね、オタマジャクシの頭胴体の部分があって、尻尾があるじゃないですか。その尻尾が入りきれず、これグニュって曲がってるんですよ、そこに。ほんだら、なんか前少年雑誌でね、なんかボートに乗ってる横にオタマジャクシのでっかいみたいな俺写真があって。
オーストラリアの写真、
ね、はい。あの形とそっくり
ですね。あの感じのやつが。
感じが、あって、俺、あ、なんかおるんちゃうのとか言って、みんなで、あれ、でもあれちゃうで、つって、あんな
んあんなでっかいおらんやろ。
おらんやろ、つって。うん、で動いてないし、とか言ってたのよ。ほんで見てたらね、あ、確かに動いてないなって、動いてなかったんじゃないんだよ。動いてんだけど、大きいから動いてるの見えなかったんだけど、やっぱりこう尻尾の先とかがね、
イライラとしてるんです
か。うん。ピシッ、ピシッってこうなってるわけよ。
おもろいですね。
うん。で、あれが、僕らもうそこまで行こうかって話したんだけど、いやいや、もうやめとこうっつって。
気色悪いと。
うん。だから、もうあれもすっごく僕自分の頭の中に残ってますわ。
和歌山面白いですね、
うん、
でもあの妖怪図鑑はあれ竹谷さんいくつぐらいで書かれたんですか。
妖怪図鑑僕二十歳超えてから
結構若かりし頃の作品ですよね。
そうですね、あれはまだ物書きとかなってない頃ですね。
24、5ぐらいですか。
ちょうどそれぐらいですね。
僕は中学生ぐらいやから、
うん、24、5ぐらい。
そうですよ、小遣いで買いに行きましたもん。
はい。
で表紙がカッパかなんかのカッパがこうなってるような、うん、ちっちゃい可愛らしい、うん、絵が可愛らしかったんですよ表紙。
はいはい。
で結構いろいろ妖怪乗ってて、あれは
そうなんですよ。
ほんで妖怪好きやから声がかかったんですか。
そうです、そうです。でね、あのカラー口絵とかでね、絵描いてくれてる子がね、佐山くんってやつが絵描いてくれてて、当時若手のね、若手って僕より若いからまだ19ぐらいの、
あ、じゃあ本当学生みたいな
子。そうですね、でそいつが今フラッシュアニメで NHK のみんなの歌で使われたりとか、アニメ作家になって今かなり売れっ子になってますわ。
あ、じゃあ出世なさった
んですね。
ひじりさんは今何やってあるんですか。
ひじりさんはどうやらライターをしてるんちゃうかな。今
ライターやってあるんですか。
うんうんうん、
いやあれは面白かったですね。
はい、はい、
なるほどな、
うん、
いやいや、妖怪図鑑のね、作者は結構僕いろいろ斉藤森弘さんとかね、結構ね、いろんな人の話は聞いてるんですけど、みんなそれぞれ自分の味付けを入れるんです
よ。そうそうそうそう。
自分の郷土の妖怪をちょっと意図的に入れてるんで、
あ、入れないね。
なんかね、そこら辺に、ね、あのその人 の, その、うん、なんかこう色が出るんですよね。
そうですよね、う
ん。それはまた面白いところでもあるんです
よ。だから僕、オリジナル妖怪として、チシオの飯とかね。
入ってましたか。
入ってた。あと、しゃもじの手とかね。
あ、しゃもじの手は俺見たかな。覚えてるような気がするな、
うんうん。そういうのも入れましたもん。
あれはもう竹内さんの体験談とか。
あれはうちのおふくろが語った話が、あまりにも怖かったので、
しゃもじの手が。
しゃもじの手も、血潮の飯も怖かったんですよ。
それはおかん
発信。おかんが、おかん発信なんです、あれ。
ああ、じゃあ、有田の話なんですか。
うん、僕はそういうつもりで聞いてたんだけど、お母さんがどっからそれ手に入れた話かはちょっと分かってないんだけど。
なるほど、誰から聞いた話。
うん、かもしれない。
あ、
うん。
そうです。結構妖怪載ってましたよね、あの本ね。
そうなんですよ。
俺の実家に残ってるかな。
うん。
探せば出てくる
の。で、本来妖怪じゃない怪現象みたいなものも妖怪。だから妖怪って大体現象も妖怪になるじゃないですか。
そうそうなんです、
うん。
不思議現象を、
うん、
前に見現象をまあ塗り壁っていうキャラに設定しますもんね。
はいはいはい、ねえ。だから、血潮の飯も、いわゆるその、なんていうのかな、旅人がもう飢えて死にそうになって、ってるのを峠の茶屋の人が、夫婦がすごい優しい人で助けてご飯をたらく食べさせてあげましたと、だからその旅人は、あ、このここの家意外と裕福やなと、この家乗っ取れたらやなと悪いことを考えてその夫婦を殺して、峠から突き落として、で自分がそこの主人になる。
ああ、昔はガチでそういう話いっぱいあったらしい、ね。
あったでしょ、で、それからというものを、その人が、ご飯炊いて食べようと思うと、でも血まみれになるご飯になるという話があったわけよ。因果話みたいなのが。ね、それ聞いて、うわ、嫌な話やなと思って、それを、まあ、妖怪として。
だって、細手の手も、だってあれ、怪奇現象です
よ、ね。あ、そうなんですよ。
細手ちゃんって妖怪ちゃいますもんね。
うん、うん、そうなんです。
手が出て、なんか死んだ人が作ってた着物から手が出てるだけ、うん、はい、るよっていう、そうです。話ですからね。
はい、はい。
いやー、そうですね。
うん。
あ、そうなんですよ。
うん。
あの本はね、買いました。もう、ウキウキして買いましたもん。
だから、うん、あれでしょ、その怪現象も、まあ、幽霊とか亡霊とかも、あるいはその怪奇生物も、まあ、妖怪という類の中には範疇に入ってくるんちゃうかなと思うんですよね。
そうですね。妖怪、超常現象の総称なんで、
はい。
で、だからね、別にそれが、なんかね、うん、こう、迷信とかも、うん、まあ今で言うと未確認生物ちゃうとか、
はいはい、
発光現象 UFO ちゃうみたいな、うん、そんなの全部妖怪みんな入れてますからね、だからいいとは思うんですが、
うんうん、
じゃああれはあれがデビューではないんですね。
あれが僕の、デビュー作というのは、まあ、大特撮という本が最初ですわ。
それはもっと後なんですか。27、8になるんですか。
ああ、そうか、大特撮じゃないわ。そうそう、うん、間違ってるわ。もっと、大特撮はちょっと後から、それは本格的に僕が物書きを始めた最初が大特撮で、
あ、妖怪
のその前に、妖怪その前にやっとるんですわ。
妖怪あの図鑑は、
そうそうそう、
じゃあ物書きに専念する前に、
前ですわ。
まあ、ある時は何やって、うん、広告代理店的なことやってたんです
か。ね、何もやってなかったですね。
あ、そうなんですか。
はい。で、怪獣のこととかばっかりこう研究してるみたいな。
ああ。
そういう。
そうそう。
モラトリアムの。
怪獣好きと妖怪好きって結構被るんですよね。
うんうん、はいはい。
天野道宏くんとか、中澤武史のみ
ん
な、
うん。
で、僕は妖怪はベースなんですけど、うん、怪獣にもかなり好意的な方なんです。
はいはい。
で、妖怪ファンはかなり怪獣に理解があって、怪獣ファンも妖怪に理解あるんです、
ね、うん、うん。
両方とも好きっていうのは結構クロスオーバーするんですよね。
だ、僕、悪魔くんとかのテレビバージョンが好きだったのは、妖怪がちょっと怪獣化してたんですよね。
100名とかですか。
まあ100名もそうだし、化け猫とかでも怪獣っぽくなってたし、雪女郎、雪女なんかも巨大になってガーン襲ってくるしね。
怪獣ですね、あれは。
はい。
ドクロンとかいうのがおったりして。
あ、おりましたわ。
あそこでももう明らかに怪人とかそっち系ですもん
ね。そうですね。あと水妖怪とかね、ちょっと気持ち悪いのがあったんですよ。
あと怪獣でなんかこう、なんかベロが
ボン、はいはい、
あれなんで
しょ。ベロリゴン。
ベロリゴンでしたっけ、うんうん、あれも妖怪っちゃ妖怪ですもんね。
妖怪として設定してるんですよ。
怪獣っちゃ怪獣。
怪獣ですわ。
ね、
もうまんま。
あ、そうですね、
はい。で、これが、テレビではペロリゴンって、もう、こう、下がベローンとペロリーと出てきて、なんか暴れるやつなんですけど、あれを水木しげるが、逆輸入というか、それを元に漫画にしてるんですよ。
あ、
で、これは、テレビの場合はペロリゴンだけど、漫画の場合はペロリゴンじゃないんですよ。同じ形なんですけども、水木しげるが書くと、ビチゴンって言うんですよ。
あ、 ちょっと変える
ん変えて、口からうんこを吐くんですよ。
ああ。
ビチビチビチって。
そうやってテレビ的には無理だと思う。ビチ、ビチクソを吐くわけ
です。ビチクソ吐くんですよ。で、ビチゴンって。こんな汚い妖怪を初めてだーとか書いてましたよ。テレビで。
水木さん絞りたすぎですからね。だから言いたかったんでしょうね。
クソガミ島ってすごかったですよね。見ましたか？
見ました。
あの、うんこは捨てずに全部こう、溜めてるんですよね。だから山みたいになって、うんこの。で、それをクソガミってみんな崇めてて、で、そこに担任、があの単身赴任してきた先生が、こんな衛生環境じゃこの子供たちに教育に悪いとか言うて、そのうんこを排除しようとするんですよ。で、中途半端に、中途半端に排除したから、雨が降ったら、雪崩みたいにうんこがブワーッと押し寄せてきて、だから地元の人は、これだから都会にさ何も分かっちゃいないんだとか言って、そんなことするからっつって、で、その先生は、そのクソの津波に飲まれながら、クソに負けたーって死んでいくんですよ。ラストが。
それ最悪のラスト。
最悪の。
いや、今日10時、まさにそんな事故ありましたよ。
え？
朝10時、あの、はい、品川で下水工事で、はい、あの、おでいが、15メーターぐらい溜まってるところが、
はい、
その鉄の蓋がね、50キロの蓋が落ちたんですって、
はい、
で、その下水道担当の職員の人が、こう、4人ぐらいで引き上げて、
はい、
1人がうわーっと落ちて、はい、今ね、その下水の、沈んでしまって、行方不明なんですよ。
うわぁ、怖ぁ。
最悪の死に方じゃないですか。
はい、
でそれ全部抜いて、
はい、
そのご遺体を回収せないかんってことをやってて、いや、人間いつかは死ぬんやけど、こんな苦しくて嫌な死に方ないなと思います。はい、全然心理のインタビューじゃないんですけど。
いやいや。
山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一騎。ドエスな一騎にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と気品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書、さらにさらに呪い面の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。
宇宙人コンテスト in 福島第2回の開催が決定しました。2015年10月の17日、時間1時から5時まで、福島駅から徒歩5分の会おうぜというところでやります。宇宙人仮想の部、イラストの部、両方ありますので、どちらでもご参加ください。参加費は無料。審査委員長には山口敏太郎氏、そして UFO 研究家の竹本亮さん、宇宙人コンテスト実行委員会で審査も行います。そして、宇宙人コンテスト in 福島のオフィシャルサイトがあります。詳細はそちらをご覧ください。 aliencontest.jimdo.com です。
山口敏太郎です。皆さん、福島に集まってください。宇宙人コンテスト、これは見逃せません。そしてなんと、あのレジェンドが参加します。
皆さん、ぜひご参加ください。
それで、はい、あのテープを手に入れたのはいくつぐらいですか？うんうん、
私にも聞かせてですよね。
あの事件。
あれね、まあ、詳しく説明しますと、僕は夏休みとかで、お昼のワイドショーで、あなたの知らない世界、をやってたんですよ、はい。あれが好きでよ、見てたんですよね。で、まあ、もちろん、あ、変な回もあって、一番変なのは、あの、イタコ夫婦というのがあって、ちょっと有名なイタコの夫婦なんですよ。あの、奥さんに取り付いて、で、旦那が、
あの、庭で落とす、
ね。はいはい。あの、あなたは誰ですかみたいなね。マリリン・モンローです。みたいな。
ああ、よくある
よ。よくある。ね、その子、有名な人なんですね、で、これはまだ、そんなに有名じゃなかった頃に、よくその、あなたの知らない世界によう出てたんですよ。で、僕らもそういうものね、うわ、これあれやで、って、前、インチキやで、って言ってたわけよ。
言ってましたね。
はい、はい。ほんだら、まあ、その時もそれが出てきて。で、夏休みやから、夏休みスペシャルで、あの、修学旅行に来てる学生さんを、スタジオに招いてます。中学生かなんか
そんなバージョンもありました
っけ？あったんですよ。
あ、はい
はい、で、なんで出てきたかというと、その修学旅行の途中で、なんかどっかの海岸沿いか歩いてたら、不発弾があって、不発弾が爆発して、生徒がその不発弾の破片を腹に受けて、亡くなったんですよね。
あ、そんなエグい事件？
はい。で、それの亡くなった人を呼んでもらいますみたいなことやってたんですよ。生で。うん。生でやってて、で、みんながこう、自分らの友達がね、あの、イタコを通じて出てくるということで、こう、みんな、緊張した面持ちなんですよ。
そらそうです
よ、ね。ほんその夫婦が、で、奥さんの方がね、とか言い出したんですよ。寒いよ寒いよとか言うてね。で、痛いよ、お腹が痛いよ、お腹が痛いよ、まあ、いわゆる破片が、
ああ、刺さってるから。
うん、暗いよ、寒いよ、お腹が痛いよとか言ってたんですよ。うん、まだその旦那さんが背中さすってね、大丈夫大丈夫、痛いよみんな元気か、あ、僕はもうこのままダメやけどみんなは頑張ってなみたいなこと言ってたんですよ。ただこの生徒たちってのはこの、まあ、素人の集団ですから、
そうですね、
うん、その中の一人が何思ったかね、お前自分の名前言ってみーって聞いたんですよ、
うん、
自分、その、出てきたのが自分やったら分かるやん、自分の名前やから。うん。ほんだらね、そのおばちゃんが、はたと止まったんですよ。
ええ、
うん。って言ってんのが。
うん。
で、しばらく考えてね、お腹が痛いから、それだけは聞かんといてくれ、ってなったんですよ。
気まずい空気が
流れて。気まずい空気が流れて。
ええ、
はい。もうそういうのを好きでよう見てたんですよ。そういうのが好きで。で、まあ、要は、ああいうものっていうのは、まあ、インチキもあれば、どうかなって思うのもあれば、まあ、ロマンとして片付けるのもあれば、ちょっと怖い思いをして、面白いなとか、怖かったなっていうのもあり、じゃないですか。そういうつもりで見てたんですね、好きって。ある時に、佐川、砂川圭介さんのアナウンサー。
大山信代さんの
旦那
さん。
はい、やってて、で、漫画太郎さんというお笑いの、漫画、はい、太郎じゃなくて漫画太郎さんという おっちゃんの人がゲストとかで出てて、何人かこう、まあ、ゲストで出てた時にね、今日はあるテープを聞いていただきますと。で、これは、その、かぐや姫というバンドがあって、それの解散コンサートの時に、スタッフが登録したテープですと、で、ここにちょっと奇妙な声が入ってるということで、それをまあ聞いていただきたいんです、とか言うて、まあ、実はこれはそのコンサート解散コンサートに行きたかった女の子が時間をに間に合わないと急ぐあまり、横断歩道じゃない道路を渡ってる時に車に轢かれたんですよと、そういうその人の声じゃない方も言われておりますというようなことがあって、まあ流し出したんですよ。伊勢衝動の声がまあ入っててね、ちょっと、はい、まあ、僕たちの歌を聴いてください。で、しばらくしたら、私にも聴かせて、っていうの入ってたわけよ。これがもう流れた瞬間に、最初がシーンとなって、俺もう、うわ、何やこれ、生きてる人の声ちゃうで、と思って、ほんだらもうゲストの人たちも、これはマジですね、って言ったんですよ。だから僕らは、ちょっとインチキ臭いのとか、なんか、まあ、まあ、絵が面白かったらええわとか思って見てたわけでしょ、ちょっとマジになったんですよ、全体が。
ああ、現場も視聴者もちょっと騒然とな
った、はい。はい。 でこれがかぐや姫の南こうせつさんがこのテープを、自分の持ってるラジオ番組に流した時に、うん、コマーシャルが入ってなかったりとか、うん、それを聞いてたリスナーがこれ私の友達の声に似てるっつって、その友達の女の子はその会場に向かう途中、途中自動車に轢かれて死んで、うん、死ぬ間際の、一言が私にも聞かせてやったっていうような話とか。
じゃあ一番マスコミで最初に出たのは、うん、やっぱりこうせつさんの番組で
流して、で流したみたい、
うん、それでうちの友達死んだんやけども、うん、そう、それちゃうかという説はそこで生まれた、はい、
そこで生まれた。
でその後あなたの知らない世界で
やったのを僕が聞いて、はい、ほんで僕はその1年後ぐらいかな、まあ、それものすごい強烈に頭に残ってたんですよ、
う
ん、
まあそりゃそうですよ、
ね、はい。で僕が、まあ、ある F 企画という、まあ、会社に就職したんですね、うん、半年だけ僕、はい、サラリーマンしてたんですけど、まあ、企画会社なんですよね、はい、でそこは夏ぐらいに、はい、まあ、お化け大会をやろうということで、堺市にある大きな、まあ、百貨店の屋上でやりましょうということでね、うん、でその時に、まあ、なんかちょっと目玉がいるなって
、ああなるほど、
うん、その時にあっそういえば、あんなテープテレビでやってましたよと。私にも聞かせてって怖いのやってましたよって話したら、うん、おう、よしよ、だけど、じゃあそれを手に入れろよって言われて。
社長から。
社長から。
ええ。
わかりました。つって、僕、日本で日程に連絡入れて、
はい、
ちょっとそのま、こんなことがあったと思うんですけど、あのテープのことですと。あれ、漫画太郎さんが所蔵してるので、漫画太郎さんに連絡入れてくださいって言われて、漫画太郎さんの連絡先を聞いて。
漫画太郎さんが持ってあったんですか？
持ってて。で、漫画太郎さんに、連絡入れたんですよ、
はい、
あれは僕の知り合いが持ってて、うん、知り合いにも戻したので
返した、
はい、その知り合いに連絡を入れとくので、うん、まあ、竹内さんの方からも連絡を入れていただいてということになって、
はい、
葛飾に住んでる人やということで、その人に連絡を入れて、
葛飾に住んでる漫画太郎さん、うん、知り合いのとこに連絡を入れて、それを取りに行ったんです
か？取りに行かせてもらいますわ、あ、わかりましたとか言うて何日後にということで、東京で僕、葛飾まで取りに行ったんですよ。で、まあ、喫茶店で待ち合わせをしたら、うん、まあ、その人がやってきてね、うん、あ、わざわざ東京名すいません、
はい、
で、テープ、初めこのテープなかったんですと。
うん、
どこに行ったかわからなかったんですと。自分でも、どっかも怖いからということでね。
うん、
で、あ、竹内さんに、私約束したから探さんだかんわと思って、探しても探しても出てこんかったんですよと、
うん、
でも明日ね来られるのにどうしようかなと思ってたら、うん、妹がお兄ちゃんこれ何とか言って持ってきたのがこのテープだったんですよと、でお前これどこで見たんと、いやそうなったでっつって、
うん、
えっていう話をしてたんですよと、
うん、
でもまあよかったこの渡せるテープが出てきたので、うん、ということで枕元に置いて明日竹内さん渡そうっていうことで寝てたら、
うんうん、
なんか悪い夢を見たか、うん、朝の6時ぐらいにハッと目を覚ましたんですって、
うん
うん、で2階で寝てたらしいんですよ、
ね、
で2階でこうやって寝てるでしょ、で、ね、目が開いたら、まあ、天井が見えるわけですよ、
ね、
でちょっとぐーっとブリッジするみたいにというかこう首を曲げていくと、
ね、
まあ、向こうに窓があって、
ね、
カーテンがあって、
ね、
でそこに朝日が差してたらしいんです。だからもう6時ぐらいなんでしょうね、
はい、
朝やと思って、でもなんか嫌な夢見てたなと思って、うん、いやここなんか嫌な何の夢とか分からへんわと思ってたら、
うん、
その朝日が差してるカーテンふっと見てたらね、
うん、
そのおかっぱ頭の女の子のシルエットが映ってんだって。
カーテンに、
カーテンに
女のシルエットが、
うん、だから外に立ってて、それがこう、まあ、カーテン越しっていうか、
逆光みたいな感じ、
はい、あーってね、うわ、なんか女のおかっぱ頭のなんかあれ見えるわとこうやって見て、うわーと思って、
うん、
あーどうしようどうしよう、悲しばねおだみたい動かれへんわと思ったら、うん、急にこう喉を閉めてくるんだって。くー。
女が
ね。女の子をやったと思うんですよね。く、
ええ、
ー、閉めてきて、あー、動かん、助けて、助けて、助けて、助け呼ばんだかんと思って、
ええ、
息が詰まると思って、
うん、
助けてって自分で叫んだらしいんですよ。
うん、
叫んだつもりやったらしいんですよ、
はい。
でもその時に自分が言ってたのは、私にも聞かせてって言ってたらしいんですよ。
それは、女の子の声を代弁した、
さすがかもしれない。助けてって言ったつもりだったんだけど、ほっと動くようになって、うん。ほんで、はぁ、あ、はぁ、あ、ってなって、しばらく落ち着いて、で、まあ顔を洗って、竹内さん来るのを待って、今こうして、このテープを持ってきたんですと。で、これはもう、返してもらわなくていいので、
もう気持ち悪いし。
預かってくださいって言われて、わかりましたって、僕のところに来たわけですよ。これも正当な手順ですわ。
そうですよね。
こういう手順を踏んで、僕のところにあるんです。
僕が前お知らせしたように、他の雑誌でなんか誰か他のライターが持ち込んでるのがあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれはどっかの段階で誰か勝手にコピーしたんでしょ
う。コピーをしてますね。オリジナルはもうそれなので、それ以外ないんで。
なんかリングみたいですよね。
はい。
誰かとしてコピーして、分岐してますよね、
うん。分岐してますね。
で、だから竹内さんは前なんかあのね、4次元クラブで、
はい、
テレビ大阪で持ってきた
カセットの形状とちょっと違う、
はいはい、
形状のやつがもう一つあるみたいです。
あ、そうなんだ。はい、
どこでコピーしたんやろ
う、ね。うん。まあ、だから、もうこの、もう流れがもう、あの、基本的にきっちりあるので、
正当ですよね。
もうこの正当な、もう流れですね。
その、譲っていただいた方っていうのは、うん、かぐや姫の、
なんかね、バイトのスタッフかなんかで、自分が聞くために、PA からこのラインを引っ張って、だから、その全体を登録したというよりも、ライン引っ張ってやってるんですよね。
あ、じゃあもう、裏方の、うん、まあ、特権というかね、はい、そういうのちょっと、家帰ってきたいな
と、うん、みたいなことで、
じゃあちょっと正式なものではなかったけど、うん、趣味で撮ってた、
そうです、そうです、そういう類のものであるということ、もうその人から聞いたのはそういう話でしたね。
じゃあ高節さんがラジオで流した時にはその元スタッフだった彼が提供した、
う
ん、
そうでしょうね、
はい、
そういうことだったと思います。で、まあ、これ一回ね、僕も、この顛末はきちっとまとめてね、本にしようと思ってるんですよ。
だから、
うん。で、この、ま、テープを僕が借り受けて、大阪まで戻ってきました。で、自分たちのイベントで流すために、
ね、
まあ、妖怪ポストみたいなね、まあ、公衆電話のボックスみたいなの作って、そこに入って電話をでこう聞いたら流れるようにしようというアイデアが出たんですよ。
で、
じゃあその時に私にも聞かせての部分だけを何回も流すためにそこばっかりこう録音しようと、カセットダブルカセットってのあったんで、こっち側で流してこっち側で録音して、ほんで録音した方を一時停止にして、ここ現場を巻き戻してまた解除して、また私にも聞かせて入れて、また一時停止で止めて、この現場を巻き戻して、私にも聞かせてというところをどんどんどんどんこう繰り返して入れていくという手法を取ろうと思って、でもそれをダビングするときだけに限って、一時停止が効かなくなるんですよ。だからもうめんどくさいけども、いちいちこうなんか止め、一時停止じゃなくて一回本当に止めて、もう一回やるというようなことを繰り返していって苦労した覚えがあるんですよ。で、他のテープ入れると一時停止がガンガン効くんだけど、それをやると一時停止が効かなかったっていうのがまずあるんですよ。ま
あ、なんでなの？
わかんない。不思議な。
それ、その、うん、声を出してた女の子の霊が、うん、それを拒否してたんだ。
かもしれない。
嫌や、みたいな。
うん。だからなんか嫌な感じはしてたんですよ。ほんで、それを、まあ、でも、僕、現場のテープを持って、堺の百貨店まで行って、祭事担当のやつとちょっと話してたんですよ。ほんで、武さん、うちで今やってくれるのありがたいんですけどもね、とか言って、ほんまに怖いんですかとか言って、いや、怖いっすよ、これは、つって、怖いもんもありますし、で、この幽霊の、ね、こういうの入ったテープもありますからって、ああ、そんなよう聞きますわ、なんかテープになんかどっかレコードに入ってたとか言うて、とか言ってたんですよ、その担当二人がね。うん。んで、それどんなもんですかって言うから、あ、今ここにそのテープがあるから、聞いてください、つって、それをこう、イヤホンつけて、聞かしたんですよ、二人に。
そしたら
今度はね、その二人若い社員でしたけどね、顔色変わってね、あ、ちょっと待ってください、つって、ああ、ちょっとこれはマジ
っぽい
ですね、とか言うて、それでまあ僕は戻ったんですよ。ただ後日、その中止になったんですよ。
え？そのイベントが？
うん、百貨店が電話あって、すみませんけど今回は。
え、なんでなんですかね。
なんか、流すとたたりがありそうやと思ったみたいな。
ガチっぽすぎると。
うん、
これガチっぽいぞと。
うん、
ビビりよったんですね。
ビビった。ほんで僕は、ああ、これはあかんわと、このテープって、やっぱりちょっと、なんか、ね、巡り合わせが悪いわと思って、まあ、どっかに入れといたんですよ。で、忘れてたんですよね、入れて。でそこから何年かして、エンドレスナイトという番組で、なんか竹内さん、そういう音の入ったテープがあるらしいですね。ああ、持ってますよ、って話して、で。テレビで紹介して、お、びっくりした。びっくりした。
もうそろそろですか、
はい、
もう7時。
はい、
7時。じゃあ、あとちょっと5分ぐらい、
ね。はい。で、びっくりした。ほんで、ほんで、あ、わかりましたって言うたら手間、だけども、ない、どこ行っても探してもないわけですよ。わかんない。出てこんわ、約束したのにと、あれ、本当はどこに置いたんやろ。でも忘れてるわと思って、その渡さないといけない当日、もう社内を謝ろうと思って、僕、長堀橋にある事務所に行ったんですよ。自分のね、個人事務所にね。
はい、
行って、パッと机の上見たら、乗ってたんですよ。
それ、前の所有者の時も同じようなことが
あって。うん、あって、うん、乗ってたんですよ。
何なんですかね。
ほんで、それから僕はあれは、ここでやりたい、まあ、アンビリーバーボとかいろんなところで、やりたいっていうから、出しました。その度に、戻ってきた時に僕、自分でもどとかパッと入れてしまって忘れてしまうんですけども、なんかの時には出てくるんですよ。
それは、なんか、女の子の連に突っ込み入れたいんですけど、お前、出たいんか出たないんか、
どっちやねん。
どっちやねんってとこありますよね。
うん。うん、 だほんまにね、あれどこ入れたんやろう、もうこれ見つからんかった、今回だけほんまにあかんわと思って、こう、後ろこうやってパッと手ついたらそこにあったりとかね。
あ、そういう感じなんですか。
うん、
あの田中川之助のたたりの話も同じような話ですよね、うん、それを書いてる本を徳川無生さんが持ってて、うん、
はい、
で、なんか貸したのかなと思うと、思ってるとなくなると。うん、
はい、
で、どこ行ったんやろうと思ったら、また出てくると。
はい、
で、誰かに貸したらいかんなと思うとなくなるとかね。
うん、
だからそういうものってなんか丸、自分の意思で隠れたりしますよね。
そうですね。はい。
それで、今はどうなんですか、
今はどっかにあります。
どっかにあるんですか。あの、四次元クラブの時、僕、初めて生でスタジオで聞かせていただいて、
はいはい、
あの時も出てきたんですか。
出てきました。
ポカッと。
出てきました。
あの時ノロイベントの夢の共演がありましたよね、
はいはい、
で、あの朝プロデューサーの奥さんが期日になったじゃないですか。
あ、なるほどね。
だからガチ物集めすぎたんでしょうね。
でしょうね。ちょっとね、うん、
あれはね、
ちょっとまあ僕もビビってることはビビっとるんですよ。
ああ、そうなんですか、はい、あ、じゃあありがとうございます、
はい、
あのぜひあのもうね、はい、私も聞かせての話を聞かせ、伝説の話を聞かせていただいて、
うん、はい、
本当にありがとうございます。
また何かありましたら、
じゃあまたこれちょっとあの、はい、これボーナストラックなんですけど、
はい、
これアップしたらまたお話しますので、
はい、お願いいたします。
ぜひよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。